町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。今日もスタジオは僕一人、新型コロナ対策をして放送します。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。新型コロナウイルス対策のため今日も私はリモートでの出演です。
さて日本時間の今夜 G7 主要7カ国はオンラインで首脳会議を開く予定です。イギリスのジョンソン首相が呼びかけたもので、 G7 のオンライン首脳会議の開催は去年の4月以来10ヶ月ぶりのこと。新型コロナウイルス対策や香港と新疆ウイグル自治区など中国の人権問題、気候変動対策など G7 の国際協調が鍵を握る懸案を話し合うとみられます。
ここ最近の G7 といいますと、特にトランプさんのせいでバラバラになってしまっていた印象があるんですが、今回はどうなるんでしょうか。
確かに G7 の不協和音はあらわでしたよね。特に2018年の首脳会議では保護主義と戦うと明記した首脳宣言の取りまとめ直後、アメリカ第一主義を掲げていた当時のアメリカ大統領トランプ氏が承認しないとちゃぶ台返し、世界は衝撃を受けました。一方今回の参加メンバーを見ると、日本の菅総理はもちろん、国際協調を掲げるアメリカのバイデン大統領や元ヨーロッパ中央銀行総裁のイタリアのドラギ首相の3人が初参加。新鮮な顔ぶれで変化を期待したいところですよね。
G7 の結束を回復できるか注目ですね。
はい、さてそれでは今週もこれだけは押さえておきたいニュースを厳選してお伝えしようと思います。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
では10位のニュースからいきましょう。
菅総理の長男と総務省幹部の会食問題。今朝武田総務大臣が秋元情報流通行政局長らの人事を発表。衛星放送関連会社東北新社に勤める菅総理大臣の長男と会食をしていた問題に関し、会食の場で衛星放送事業を話題にしたか記憶にないと国会で証言。野党の反発を招いていた秋元情報流通行政局長ら2人の幹部について、武田総務大臣は今朝、明日付で大臣官房付きに移動させるという事実上の更迭人事を発表しました。
一方で秋元氏は今日の衆議院予算委員会で記憶にないとしていた会食中の衛星放送事業についての話について一転して認めています。続いては第9位のニュースです。
日曜日、議会選挙事件めぐる弾劾裁判でトランプ前大統領に無罪判決。アメリカの連邦議会選挙事件をめぐるトランプ前大統領の弾劾裁判で上院は無罪判決を下しました。共和党の上院トップのマコネル院内総務も無罪票を投じたものの、トランプ氏には刑事民事の責任があると発言。トランプ前大統領は猛反発しています。
アメリカの国内政治はなかなか落ち着きそうにありませんね。無罪になったトランプ前大統領ですが、敵対的だった現職議員に資格を立てるとか、懲りずに来年の中間選挙に向けて自身の勢力拡大にご執心の様子。それに引っ張られて、バイデン政権の外交もいたずれに強硬なものになりがちという感じもします。弾劾裁判でけじめをつけなかったことがごたごたを長引かせそうです。続いては第8位のニュースです。
WHO の武漢での新型コロナ調査団、近く概要を公表へ。 WHO 世界保健機関は新型コロナウイルスの発生源を調べるために中国の武漢市で行った調査について、近く記者会見を開いて概要を公表する予定です。詳細な報告書は数週間後に出すということです。調査団の一部のメンバーはメディアのインタビューで、中国側から詳細なデータが提供されなかったと話しています。
続いては第7位のニュースです。
月曜日、持続化給付金の受付が終了。火曜日までに509件、4億円分の不正受給の摘発も。 中小企業に最大200万円を支給する持続化給付金と、テナント賃料などを補助する家賃支援給付金の申請受付が月曜日に終了しました。一方、火曜までに不正受給に関わったとして、全国で509人が逮捕または書類送検されており、被害総額は立件された分だけでおよそ4億円となっています。
こういうお金を不正受給する行為は憎むべきものだと思います。心当たりのある人は直ちに返却を申し出てください。続いては第6位のニュースです。
月曜日、 WTO トップにナイジェリア出身の女性が選ばれる。通商貿易の紛争処理再開に期待。去年8月からトップが不在だった WTO 世界貿易機関が月曜日、新事務局長にナイジェリアのヌゴジ・オコンジョイウェアラ氏を選出しました。女性やアフリカ出身者が WTO のトップにつくのは初めてです。おととしの年末から機能していない通商貿易の紛争処理の再開が当面最大の課題となります。
続いては第5位のニュースです。
日曜日、ロシアのプーチン大統領、北方領土の引き渡し交渉はしないと示唆したことが明らかに。ロシアのプーチン大統領がロシアのメディア幹部との会見で、領土の割譲を禁止した新憲法に従うとして北方領土の引き渡し交渉はしないと示唆していたことが分かりました。ロシアでは去年7月、プーチン大統領主導で憲法が改正され、他国への領土の割譲を禁止する条項が盛り込まれました。
北方領土をめぐるプーチン政権のスタンスはこれまでもコロッコロ変わってきました、はい、2018年11月に安倍前総理とプーチン大統領がシンガポールで会談した際は、平和条約締結後に歯舞諸島、歯舞群島と色丹島を日本に引き渡すと記している1956年の日ソ共同宣言を交渉の叩き台になる文書として確認した上で交渉を加速することに合意しました。ところが去年1月、ロシアの国家安全保障会議は交渉を急がず日本側のペースで進めないとの方針を決定。菅総理就任後の去年9月の電話会談では、プーチン大統領の方から領土問題を取り上げて、シンガポール合意の確認を求め、異例の対応だと日本側を驚かせたかと思いきや、今度は再び消極姿勢に転じちゃったんです。まあ、政府は月曜日の記者会見で加藤官房長官が引き続き粘り強く取り組みたいと話しましたが、アメリカのバイデン新政権を軸に EU ヨーロッパ連合やイギリスなどとの協調関係の再構築を目指す日本に、ロシアが北方領土を返還する覚悟があるとは思えません。ここはきちんと検証して戦略を見直す必要があるのではないでしょうか。続いては第4位のニュースです。
火曜日、出光が小型電気自動車の生産開始を発表。出光興産は電気自動車を生産することを火曜日に発表しました。来年中に販売やカーシェアリングも始める予定です。脱炭素を掲げる政府が2035年までに新車販売のすべてを電気自動車にする方針を打ち出して以降、自動車メーカー以外による本格的な電気自動車への参入は初めてです。
今週も政府のカーボンニュートラル戦略を見据えた戦略や事業を公表する企業はいろいろとありましたが、出光の電気自動車事業への参入はリアリティがあり、ガソリンハイブリッド車へのこだわりを捨てきれない日本車メーカーの戦略を揺るがす可能性があると判断して4位のニュースに取り上げてみました。その一方で、今週は日本鉄鋼連盟の長期計画見直しのように従来の目標を50年繰り上げ、2050年に製鉄工程で排出する温暖化ガスについて、実質ゼロを目指すとしたものの、足元の具体策を全く示さないなど、リアリティの乏しい国策をなめているようなニュースもありました。政府は11月にイギリスのグラスゴーでの開催が予定されている COP26 国連気候変動枠組み条約締約国会議までに、こうしたおざなりの対応で済ませようという業界や企業に喝を入れて、実効性のある公約を引き出す必要があるでしょう。メディアの方も問題だと思います。発表をオウム返しに報じるのではなく、確かな目を養って内容をきちんと報じてほしいものだと思います。
以上4位までのニュースをお送りしました。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
では3位のニュースです。
先週土曜日、宮城福島両県で震度6強の地震が発生。東北新幹線は全面復旧までに10日、トヨタ日産の生産にも影響。先週土曜日午後11時8分ごろ、宮城県南部、福島県中通りと浜通りで震度6強の地震がありました。地震の影響で運休となっている東北新幹線の那須塩原盛岡間は運行再開が来週になる見通しです。また福島県内の日立製作所系列の部品メーカーの被災により、トヨタと日産が国内の一部の工場で生産を停止または停止を予定しています。
10年前の東日本大震災を思い出してヒヤッとした人も多かったんじゃないでしょうか。僕も福島第一原発と福島第二原発の使用済み燃料プールから水が溢れたというニュースには、廃炉作業の遅れと作業中ならではの不安定さに思いを巡らせてしまいました。トラブルばかり引き起こしてしまう東京電力任せではやはり頼りないなと思います。続いては第2位のニュースです。
月曜日、日経平均株価が30年半ぶりに3万円の大台を回復。月曜日の東京株式市場で日経平均株価が1990年8月以来30年半ぶりに3万円の大台を回復しました。この相場の主役は外国人投資家と日銀とみられています。一方でこの半年間大幅に伸びていた GDP 国内総生産は1月から3月期で 7.4% 減少の見通しをする民間予測もあり、景気の先行きは不透明だと指摘する向きも一部にあります。町田さん、マーケットでは一体何が起きているんでしょうか。
まあ、そうですね、30年半ぶりの日経平均株価の3万円台回復自体はやはり歴史的なことだと思いますし、僕は少し強気で見てます。はい、ただ、まあ、今杉浦さんがお聞きになったように、何が本当の原動力なのか、あるいは上昇相場は今後も続いていくのか、判断がつきかねている人も多いんだろうと思います。そこで、この後夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで、日本株相場が30年ぶりの回復軌道に、日経平均株価3万円は通過点の一つに過ぎないかもという観点から徹底検証してみてはどうかと思います。
おお、それはぜひ聞きたいですね。まあ、30年間株式相場の先行きには弱気だった町田さんが今回強気に見ているんですよね。
はい、
聞き逃せない話になりそうです。
まあ、ではそういうこととして、はい、最後に本日のカウントダウン第1位です。
水曜日、日本でも新型コロナウイルスのワクチン接種始まる。医療従事者が先行、一般向けは4月からの予定。新型コロナウイルスのワクチン接種がようやく日本で始まりました。まずは医療従事者およそ4万人に接種し、このうち2万人については副反応の有無など接種後の健康状況が定期的に公表されます。一般向け接種が始まるのは4月からですが、65歳以上、基礎疾患のある人、高齢者施設などの従事者の順で対象を広げていく予定です。
関心の高いニュースだと思いますので、少し手厚めにコメントさせてください。ファイザー製のワクチンを使ってイギリスで接種がスタートしたのは去年の12月8日のこと。アメリカはその6日遅れでした。で、12月21日には EU ヨーロッパ連合が承認し、この時点で45国が接種可能になってました。アジアや南米でもその後接種が進んでおり、海外では接種を受けた人がすでに数千万人に上ると見られます。まあ、このように大幅に遅れてしまったとはいえ、ワクチンは新型コロナ感染症対策の切り札とされてますから、ようやく日本でも接種が始まったのは喜ばしいことではあります。
そうですね。はい、
しかし先々週夕方5時35分からの兄弟番組でお話したように、日本には様々な歴史的な要因で日本製ワクチンの早期開発が難しいという構造問題があります。このことは感染症のパンデミックが起きるたびにワクチンナショナリズムで国民の命の危険が増すリスクがあることを考えると放置できる問題ではありません。 先日国会答弁で菅総理も認めてましたが、直ちにこの問題の解消に取り組む責任が政府にはあります。また今回接種が始まったワクチンに関しては、輸送や管理の問題だけでなく、接種を受けている人への連絡管理の面で、IT をうまく活用できない日本の弱みが響いて、今後大きな混乱が起きると懸念する声も少なくありません。さらに接種後1日から2日程度は、接種した腕の痛みや頭痛といった副反応に直面する人も少なくないと聞きます。対処法も含めて事前に十分な説明をする体制を整えて、みんなが安心して受けられるように、4月に予定されている高齢者の接種に備えてほしいと思います。全国の自治体関係者や医療関係者の皆さん、大変ご苦労だと思いますが、くれぐれもよろしくお願いします。
以上、町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介しました。
今週もカウントダウンの対象から漏れたニュースが実はたくさんありました。そこで今週は放送後期に変えていくつか見出しだけご紹介しておきたいと思います。杉浦さん、お願いします。
水曜日、アメリカ軍の思いやり予算額が暫定延長で合意、日本の負担は1年間で2000億円に。
日本の負担額は維持となりました。続いてこちら。
水曜日、新型コロナの接触アプリココア、 iOS 版の不具合も発覚。
Android 版にも再び不具合が見つかってます。続いてこちら。
木曜日、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の橋本新会長が就任会見で、理事の女性比率を 40% 以上に引き上げると決意を表明。
そして、世界と共有したいのがこのニュース。
中国の会計法の施行に深刻な懸念。昨夜、茂木外務大臣が日本、アメリカ、オーストラリア、インド外相の電話会談で表明。
4カ国の外相は中国の力による一方的な現状変更の試みに強く反対することで一致したといいます。そして最後は、
今朝、アメリカの火星探査車パーシビアランスが火星着陸に成功。
命の痕跡が見つかると面白いですよね。夢があるので、こういう宇宙のニュースは大好きなんです。
さあ、皆さんとはこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで再びお耳にかかりましょう。それでは
さようなら。